さて、今回は採用サービス CIY の記事について深掘りします。少数精鋭のチームって聞くと、大きな裁量とか成長機会とか、すごく魅力的な響きがありますよね。でも、その裏側でもしかしてものすごく激務なんじゃってこう思えませんか？この記事が面白いのは、そこで根性論に頼るんじゃなくてですね、生産性とプライベートを両立させるためのすごく戦略的な仕組みを提案している点なんです。早速その中身を見ていきましょう。
そうなんです。この記事の、根底にあるのは、ワークライフバランスは単なる福利厚生じゃないんだと。そういう視点ですよね。特に少数精鋭のチームにとっては、優秀な人材をつなぎ止めるためのもう経営戦略そのものなんだと。一人辞めただけで事業が傾きかねないわけですから、これはもう死活問題なんですよね。
なるほど。経営戦略ですか。記事でまず、これ面白いなって思ったのが、自分がいなければ仕事が回らないっていうあの感覚へのアプローチです。これってある種のやりがいみたいに感じがちですけど、記事では休暇を取れない現況だってもうバッサリ。で、その感覚を破壊する鍵が属人化の徹底的な排除だと。
そうなんです。業務マニュアルをきっちり整えて、誰でも代わりができる状態を作る。これはまあ基本ですが、属人化の排除はもう一つ採用の段階から始まっていると指摘しています。つまり勘とか印象に頼った採用はやめて、ちゃんとデータに基づいてミスマッチを防ぐこと。一人のミスマッチがチーム全体の負担を増やして、せっかくのバランスを全部壊しちゃいますからね。
確かに入り口がすごく大事なんですね。で、属人化をなくしてチームがフラットになったとして、次に来るのが時間の使い方の問題じゃないですか。この記事では会議ゼロ化戦略っていうかなり思い切った提案をしていますよね。
はい。これ単に会議をなくそうっていう話じゃなくて、情報共有のための会議はやめると。それはすべてチャットとかドキュメントみたいな非同期ツールに移行するんです。
なるほど。
で、会議は意思決定が必要な時だけに限るという考え方です。この真の価値は従業員に時間のコントロール権を渡すことにあるんですよね。
時間のコントロール権ですか？緊急でないチャットは8時間以内の返信でかっていうルールが紹介されてましたけど、これだけで心理的なプレッシャーは全然違いそうですね。スラックの通知が来るたびに集中力が途切れる自分にはちょっと耳が痛い話です。
まさに。そのルールがあることで、従業員は自分のタイミングでこう深い集中時間を作れるようになる。これが生産性を劇的に上げるんです。
いやー、素晴らしい仕組みだと思います。でもこういうのって、現場レベルでいくら頑張っても結局トップが、うちは顔を合わせるのが大事だからなんて一言で潰されちゃいませんか？
良い指摘ですね。まさにそれがこの記事の結論なんです。全ては経営層のコミットメントで決まると断言しています。
やっぱりそこに行き着くんですね。
トップが、休むことは罪悪感じゃない。チームの生産性を維持するための義務だ。と、そう本気でメッセージを発信して、自ら実践することで初めて従業員は安心して休めるわけです。男性の育休取得が進まない最大の理由が、経営層からの発信がないことだというデータが 51.4% を占めるという調査結果もありましたけど、これほど雄弁に重要性を物語るものはないでしょう。
今日の話をまとめると、まず、業務の標準化で属人化を解消して強固な基盤を作ると。その上で非同期コミュニケーションを導入して、時間のコントロール権を社員に渡して、超効率的なシステムを築く。そして何より、そのすべてを動かす推進力として、トップの揺るぎないコミットメントが必要不可欠だと。これはもう従業員の幸福と会社の成長を両立させるための戦略的投資そのものですね。
その通りです。では最後に、これを聞いているあなたに一つ問いを。この記事では、先進的な企業が次に取り組む施策として転勤制度の廃止が挙げられていました。時間のコントロールの次に来るのが場所のコントロールだとすれば、あなたが働く環境で次に見直されるべき当たり前は何だと思いますか？